小池さんは山口市在住の35歳、現代人の仕事や恋愛など人間関係の悩み、そして心の病など多岐にわたる著作を出し、中でも考えない練習という本は累計45万部のベストセラーとなっています。でその他にも雑誌や新聞で現代人の悩み相談に答えるなどの連載もお持ちです。また現在は山口と鎌倉で月1回ずつ一般向けに座禅会を開いたり、カルチャースクールで授業をしたりしています。その小池さんに現代人の心のありようや悩みを解決するヒントを伺いました。聞き手は山口放送局浅野達郎アナウンサーです。
本屋に行くともう本当にたくさんの小池さんの著書を目にしますけども、本当すごい人気だと思います。なぜこれほどまでに受け入れられていると思いますか？
それはなかなか自分ではこうと確実に分析しきることはできないのですけれども、私自身が自分がある時につまずいたり、ある時に怒りが湧いてきたり、ある時に苦しくなったり、一人の生きている人間としてするわけなのですよ。でそれを何とかして、それを何と言いましょうかね、コントロールして流してしまうようにして、ある時からそういう風にして生きられるようになって、ものすごく生きやすくなったんですけれど、でそのための手法っていうものとして、たまたま運よく仏教に私の場合は出会ったんですよ。で出会って以来ずっと自分自身が心が落ち着かなくなりそうな都度にそれに気づいて、自分の心を修復するためのメンテナンスするための道具としてずっと今も使い続けているものですから、現役で今使ってなければ、自分に対して使ってなければ大冗談の説法になるかもしれませんけど、まさに自分に対して処方し続けていることですから。で一人の現代人として私が感じる心のつまずきっていうのは、多かれ少なかれ一般の皆さんとも相似形で似通ったものであるには違いないんですよ。そんなところもあって、自分自身が自分の心を癒す中 で、あ、こういうのは、こういう癒し方は皆さんにも通じるだろうなとか、分かってもらいやすいだろうなって思える部分だけを、まあ、うまいこと集めて皆さんにも自分の失敗談を交えながらお伝えしているようなところがありましてね。
でまあ、私たちと同じ目線で著作も書かれて、その語っていらっしゃる小池さんですけども、以前は私たち同じぐらい、もしくは私たち以上にその煩悩にまみれていたと、こう著作の中で書かれているんですけども、
はい、多分以上でしょうね。平均的日本人を以上にそうでしたよね。
ちなみにその小学校の時は、お父様が実家のお寺を継ぐためにその大阪からこの山口に引っ越されたということですね。
小学6年生の時に山口に引っ越してまいりましたね。
どんな子供だったんですか？小学生時代は
自分にとても自信がない子供で、人から愛されないんじゃないだろうかとか、人から認めてもらえないんじゃないだろうかっていう先立った不安みたいなのが、いつも影を落としていた明るさだったみたいなところはあって、で友達に電話をかけるとき、いつも、なあ今日遊べへんとか、遊べるかな、あ今日遊べるって、なあよかったら今日遊べるかなとか、そういうふうに聞いていて、自信がなかったんですよね。
はあ。で中学高校はその地元の山口の学校に進みましたが、
はい、
クラスではどんな子供だったんですか？
そうですね、中学校の時は結構引っ込み思案な感じで、暗い感じのになってたような気がするんですけど、
また一転して、
高校に入っ った頃ぐらいから引っ込み思案なりに変挙動不審な感じのところがあるとき、あと変な言動をするようなのがクラスで受けまして、うん、で笑いが取れたんですよ。で、あ、自分は実はこういう変な自分は受けるんだって思いまして、そうやって受けるような方向で振る舞っていけばクラスに居場所ができるなって感じたり承認されるなって感じたものですから、そこでなんていうんですかね、多分元は天然ボケとして多分受けてたんですけど、受けるためにその受けそうなパターンを自分で頑張って作っていこうとしたので、やがて天然というか天然のふりをした作り込まれた、うん、笑いを狙って演技するみたいな感じになって、そうやって常に演技していると自分は一体どこにいるんだろうって感じになって苦しくなりましたね、高校の時は。そうやっておどけを演じるような感じで。
そしてあの高校卒業してからは東京の大学に進みましたが、恋愛の方もその大学生活の中で、したということですが、非常にそれも、はい、恋愛もやはり、こう関係がこじれてしまったこともあったんですよね。
そうですね、今を考えてみれば恋愛っていうのは自信がない人間にとって自分を相手から圧倒的に絶対的に承認してもらえる絶好のツールでして、ですので、まあ、恋愛っていうのは中学校高校ぐらいの時まで縁がなかったんですが、大学のぐらいの時にそれを初めてそういう関係を保った時ぐらいに、あ、すごいこれは気持ちいいっていう風に味を占めてしまったんだと思うんですけど、それでと複数の女性とお付き合いしたりしてしまって、
同時に、
そうですね、でそういうこ今それも考えてみれば、と多数の人々から自分が愛されて承認されてるから自分は大丈夫なんだって何とかして自分に言い聞かせようとしていたような、とですのでそこにも承認の魔力が関わっていたと思うんですけど、
で、学生結婚もして、
あ、そうですね、思い起こしてみればそうでしたね、学生時代に結婚をして、でその相手から自分が圧倒的に承認されてないと気が済まないっていう気持ちがあったせいだと思うんですけど、自分に対して相手がちょっと気に入らない振る舞いをしたり気に入らない言動をしたり自分のことを愛してないように思えるような振る舞いをしたりしたら、それを強く非難したりかなり暴力的な言動で押し込めたりと、そうですね、と実際に手を挙げて殴ったりしてしまったこともありましたし、非常に暴力的な、関係になっていってしまって最終的には破綻しましたけれども、っていうような、その時ぐらいが私が苦しかったことのピークで、あまりにもそうやって自分の感情が抑制できずに人を傷つけてしまったりと手を挙げてしまったりすらする自分っていうのがさすがに辛くなってきて、そこからその一番どん底まで行ったおかげである意味あとは上がるしかなかったっていう感じがしますね。
いや、その今のラジオでなんでなかなか見えないと思うんですけども、その私の前にはそのもう和服を着た剃髪した小池さんが座ってらっしゃるわけですけど、落ち着いた語り口調で、でもその今のお坊さんである小池さんからはもう想像のつかないようなその破天荒ぶりだったわけですね。そういったその20代の破天荒な人生を送ってこられて、その後その人生の転機となったのが座禅と瞑想だったということですが、
そうですね、
これどうして始めようと思ったんですか？
それは元のきっかけになったのは、私の父親がその当時と座禅瞑想を深めていて、でそれが、
お父さんはお寺の住職
で、そうですね、はい、その頃に彼も真剣に取り組ん でいた頃だったと思うんですけど、もともと父は結構怒りっぽくてすぐぶち切れるようなタイプの人間だったのが、
はい、
傍から見ていて随分安定して穏やかな感じになったなって思えていたんですけど、
はい、
でもそういった時期に私自身がちょうど今申したようなその結婚生活が破綻して、で周りをかなりボコボコにして自分もかなり、グロッキー状態になってるような状態っていうのを見た父親が、まあお前も瞑想っていうものをやってみたらどうかっていうことを言いまして、でそれに対してまあ私が最初に思ったのはそういうのはそういう宗教的な行いっていうのはやりたくない、怪しいっていうふうに言ったんですよ。
寺の息子なのに。
寺の息子なのに。そうですね。でまあ父に言われたのはと、やってみた後で確かにこれは怪しいって思うんだったら合理的な発想だけど、やっていないのに怪しいって決めつけるのはそれは非科学的な態度であって、とまさにやってないのにそう決めつける態度こそ宗教的なのではないかっていうようなことを確か言われまして、言われたのか今私が再解釈してるかもしれないですけど、でまあやってみて自分で確かめろっていうふうに言われまして、まあ確かにそれは一理あるなと思って、と1週間だけじゃあやってみようと思ってやってみたら、1日目は結構眠かったり痛かったりして、
ああ足が足を組んだり、
っていう感じだったんですけど、2日目ぐらいから如実に確かにこれを突き詰めていけば自分の心っていうものが透明に見通せとそうだなっていう感じや、そうですね、座禅瞑想をしている時に自分の感情が現れてくるんですけど、その感情にとらわれない瞬間っていうのは時々感じられて、あ、感情っていうのは出てくるけどそれにとらわれないってことが可能なんだって感動しまして、それまではあらゆる自分の中に出てきた感情にまあ100本ノックといいますか、100本弾が飛んできたら必ずそれを受け取ってましたけど、受け取らないで流すってことが実際できるんだって思って、あ、ということは心っていうのを変えれるなっていう感触を得たんですよね。
例えばじゃあ怒りの感情が湧き起こったら、実際に今までは
もちろん
こらっと怒っていたけども、
そう
それを怒らないというか、
はい、
受け流すような感じ、
はい、怒りが湧いてくるんですけど、この心がそれに一体化せずに、まあ、湧いてきてるけどそれは自分とは関係ないなっていう感じに、その切り離せてしまうっていうことが実際、あ、今切り離してる、切り離して、あ、怒りっていうのが湧いてきてるな自分の中でって、ただ見つめているだけで、言ってしまえば怒っている自分になるんではなくて、怒っているというのを見つめている自分になる、自分の視点っていうのは怒っているところにいるんじゃなくて、それを見つめているっていう冷静なところに切り離せてしまう。うわ、本当に切り離せるんだって思って、これは私の中では革命的だったんですよね。
小池さん、の定期的に山口のお寺とあと鎌倉の方で、月にそれぞれ1回ずつ座禅会を行っていますが、はい、そこではどんな指導をされているんですか？
大まかには初心者向けのものでしたら、自分の吸っている息と自然に吸っている息と自然に吐いている息を目をつむってじっと感じてもらうというところから始めています。
はい、
あと今ラジオをお聞きの皆さんも、布団の中で横になっている方でも息はしているでしょうし、車を運転している人も息はしているでしょうし、歩いている人も息をしていると思います。そのごくごく自然な息を、あ、今こう体の中に入ってくるなっていう感触を感じ取ってみてもらって、で、あ、息が肺から出ていって鼻 鼻から抜けていくな、出ていくなっていう感触を感じてもらえば、そうやって考えることを減らして体の感触を感じることを増やしてやれば、そこから瞑想の入り口になっていきます、
うん、
今ラジオのお聞きの皆さんがもし布団の中に横になりながら聞かれているのでしたら、自分の例えば右足のつま先に意識を集中していただければ、右足のつま先がここにあるなっていう感触がうっすらとなりとも分かると思います。それは今まで暗闇になっていた感覚に光が当たったということです。あるいは自分の胸に衣服が当たっていたり、布団が圧迫している感覚があるとか、それをじーっと感じてもらえば、その感じる、味わうっていうことを行うと初歩的な瞑想になります。お尻や腰が下の敷布団に触れてるな、そこにある圧迫感をじーっとじんわり感じてみる。その感じ取る普段闇に包まれている場所に意識の光を当てて、そうして心を体になじませてあげるということを行うと、心が体に連動してきてゆっくりと落ち着いていきます。もし落ち着いていただいたなら、聞きながら寝てしまう人もいるかもしれませんが、
うん、そうやって五感で普段はちゃんと感じてはいるんでしょうけど、ちゃんと認識はしていないようなことを体が感じているというふうにちゃんとこの認識してあげることで、例えばそのどういった心持ちというか効果があるんでしょうか、うん、
その認識した部分の、働き方を最適化するというような、最も適した形で働かせるようにするような、そういう意識の機能が実はあります。呼吸をじっと見つめていると、呼吸が早すぎるならゆったりとさせてくれますし、呼吸がもたもたしすぎているならゆったりとしたものに変えてくれますし、胸が落ち着きのない状態になっているのをじっと優しく見つめて味わっていてやると、そこに落ち着きが生まれてきますし、といったような具合に今の自分の何らかの形で過剰であるものがあれば、それを適度なものに減らしてくれますし、足りない状態になっていたら適度なものに増やしてくれるといったような、で平常な状態といいますか、落ち着いた状態に戻してくれます。
自分の感情をこう客観的に見ることで、その穏やかな気持ちになる。その例えばその普段の生活でちょっと例えば同僚に何かを言われてイライラする、そういった時にも応用できそうですね。
そうですね、同僚にちょっとした心ない一言を言われてしまって、でもそんなこともできないの、バカじゃないのみたいなことを言われたとして、すると、まあ、非常に不愉快な心持ちになって、で精神面では自分が否定された、承認されなかったっていうことによる不快感が生まれているんですが、そういった感情を作ると必ず体に何か不快な反応が起きるものでして、その体の不快な反応をじっと見つめてあげるっていうことをちょっと瞑想的に目をつむってやってみていただければ、その不快な感覚は取れてしまいますし、すると感情も取れます。ですから仏教が進めている己の客観視の仕方というのは、心のレベルで何か言われて腹が立っているとしたら、あ、自分がこうやって腹を立てている理由っていうのは承認されなかったっていうことに関する承認欲求という欲望ゆえに苦しんでるんだなっていうふうに、
認めてほしいという欲求、
はい、認めてほしいっていうのが理由で起こっているんであって、と相手に対して失礼なやつだって表面的には思って怒ってるけど、その表面的な理由じゃなくて本当に怒ってるのはそうではなくて、認めてほしいっていう気持ちがあるから怒ってるんだなって、真の理由を自分で分かってあげるっていうのが一つと、 でもう一つの側面はそういう裏の感情を自分で暴いてあげるのに加えて、なおかつそんな感情を作ってしまってるせいで自分の体のどこかの部分が苦しくなってるっていうことを見つめてあげる。見つめてあげるとその苦しい部分を脳の最適化機能が勝手に働いてくれて直してくれますから、言ってしまえば感情の乱れっていうのは自分の体を苦しめていることですので、あ、こんな風に実際は苦しめていたんだってちゃんと感じてあげるようにすれば治ります。
その普通ならですね、ちょっと怒ってしまった、自分はイライラしてるな、いけないいけない、このイライラを抑えようっていうふうに思うんですけど、そうではなくて客観的に見るっていうことなんですね、はい、抑えようとすることは いけないことなんですかね。
はい、抑えようとするとトラに棒で殴りかかるようなもので、棒で押さえつけようとしたらどうなりますか。
虎に食べられますね。
そうですね、そんな具合にして感情とは大層扱いにくいものですので、と否定しようとしても、うまく押さえつけることはできないですよ。
まあ、そういった人間の感情の中でもとりわけ厄介な人間の感情の一つ、煩悩の一つが、先ほどからもお話出てますが、認めてほしいという感情だと著書の中で小池さんもおっしゃっています、
はい、
これは例えば現代社会、実例を挙げるとすればどういった感情なんでしょうか。
そうですね、お年を召した方なんかですと、どうしても自分の気に入らない人のことだとかを、あの人がこんなことをしてきて、こんなご近所なのに庭もちゃんと綺麗にしてないし、ちゃんと挨拶もしてこないし、一体どういうつもりなんだろうねっていうことを言うときに、それを聞いてくれてる人が息子さんかもしれませんし、お孫さんかもしれないし、近所の人かもしれないんですが、その近所の人に対してそういう愚痴を言うときに期待してるのは何かといえば、ああもう本当そうよね、かわいそうね、そんな目にあって辛いよねって言ってもらいたいんですけれど、要はその自分がこんなにかわいそうな存在だっていうことや、自分が本当はもっといい扱いを受けて叱るべき立派な人間のはずなのに、こんな扱いしか受けてない、不当な目に遭ってるんだよっていうようなことを、そっかかわいそうね、ほんとその通りねって受け止めてもらって、承認してもらいたいっていう気持ちで愚痴をだらだら言ってしまったりするんですが、でもあいにく多くの人はそれを聞いて、あ、でもねおばあちゃん、あなたにもこういうところがあるからなんとかなのよとかね、そういうふうに返してくるから、それに対して、そうやってアドバイスされたりすると、あ、承認してもらえなかったって傷つくから、それに対してまたでもねって言って言い合いになったりするんですけど、その原因は承認してほしいっていう気持ちがあるからですね。
それはその仏教の中でも、例えば経典の中ですとか教えの中でもあるんですか。
そうですね、これは自慢の慢という字を書いて慢心と言われる煩悩として名付けられておりまして、自分を承認させることを通じて自我を安定させたいっていうややこしい欲望なんです。他の動物と比べて人間の持ってる欲望が特別なのは、この慢という名前の魔力を持った自我安定させたい病みたいなものがあるところだと言えるでしょうね。
その仏教がある頃、昔からそのある人間の認めてほしい欲求ですが、これ現代社会では特に顕著なんでしょうか。
そう思いますね。昔であれば共同体と言いますか、しっかりとした形のある共同体の中に誰しも個人はぴったり当てはめられていて、その社会の中にきちっとした居場所があって、 何年生であるとか、何という仕事をしているとか、大企業の勤め人であるとか、一家の大黒柱だから立派に働いているねとか、その奏功の妻でちゃんと支えている立派な奥さんだからちゃんとやってるねみたいな、そういう社会の中で何らかの位置を占めてれば、昔は社会的に共同体みんなが承認してくれて、自分も居場所があって安心するっていうようなことを共同体全体が提供してくれていたんですけど、あいにく今はまあいいのか悪いのかよくわからないんですけど、とまあ
それでも古い価値観が今変わってきてますよね。
壊れてしまって、まあそれが壊れることで私たちは息苦しさがなくなって楽になったようでもいて、隣近所の人たちの顔を知らなくても生きていけるようになって、周囲の目をあんまり気にしなくて、お隣さんはねみたいな話をしなくて良くなってきた代わりに、そういった共同体の中で居場所を与えてもらえるとか、共同体が自分を認めてくれるっていう機能を共同体が失ってしまいましたから、そこで認めてもらえる栄養がもらえなくなった現代人たちが退去して、最後の共同体といえるような自分の家族にひたすら承認してもらいたがって、親に過剰な要求をぶつけたり、子供を過剰に縛り付けようとして、子供から自分が愛されてる実感を得ようとする親や、ひたすら自分の友達の目を気にして友達から認めてもらうために、友達から嫌われないように必死に演技をして明るいふりをしなきゃいけない子供たちや、という感じに周りの人たちから何とかして認めてもらうために泥沼の努力をしなきゃいけないような時代になってきているように見えますね。
例えばじゃあ、奏功の妻というお話ありましたが、一生懸命家事や育児をしている女性、以前であれば例えばじゃあご近所さんとか町内会の人が育児頑張ってるね、家事頑張ってるねっていうふうにその認めてくれていたのが今は違うと、
今は仮に奏功の妻的なことをしていると、多分それは家事労働を収奪されていてかわいそうな状態に陥っているというふうに指摘されうるような価値観がすでに一部にはあるってことをどっかでみんな知ってますよね。そういう価値観、別なる価値観があるってことが昔はそもそも全く想定すらされなかったから、安心してそういうことができていたんですが、今仮にそういうことをしていたらそれには価値がないんじゃないのっていうような価値観が世の中にあることを知っているので安心できないんですよね。社会の価値観が統一されていなくて、
専業主婦をしていても、例えばじゃあ、働きながら家事もこなしている友人がいたりとか、
そうです。そしてそうやって子育ても両立させてるっていうと、そっちの方が優秀でしょっていうような、まあ必ずしもそうとは限らないんですけど本当は、ただ世の中では社会に進出して社会に居場所を占めてる方が実は幸福度が高いんじゃないかっていう、本当かどうかは分からないはずなんですけど、ただそっちの価値観の方が今は主流になりかけてきていますからね、っていうような具合に、でもじゃだったら働きながら子育てをしていたら完全に安心できるのかっていうとそうでもないんですよ。なぜならそうじゃない価値観もあるから、でそうやって何らかの価値に自分を置いて安心させようとしてみても必ずそれと違う意見や価値観が世の中にあって脅かされてしまうので、固定的に自分をここにいるから安心って思えるような、認めてもらえて大丈夫って思えるような位置がどこにもなくなってしまって、そうやってかろうじて確保してる位置すら明日にはなくなるかもしれないし、1年後にあるかどうかわからないっていうような、すっごく流動化してしまった世の中で、
だから過剰にそのインターネット上や、身近にいる人や本当にその友人たちに向かって認めてっていうふうに 過剰に
ならざるを得ないんだと思いますね。そうやって必死に認めてもらう人からの視線によって自分を固定することで、認めてもらえてる自分だから大丈夫、だから大丈夫、だから大丈夫って呪文みたいに言い聞かせなきゃいけなくなってる。でもそれは実はそれ自体がすごく辛いことで、
はい、
泥沼だっていう感じなんですよね。
なぜ泥沼なんでしょう。
まあ一つには承認されるためには相手の望みを予想して相手の望むように合わせて振る舞わなきゃいけないじゃないですか、
はい、
それは私がやっぱり同じ気持ちで高校生の時に友達同級生の視線を予想してそれに合うように行動していたら自分って一体どこにいるんだろうっていう空虚感に苛まれてすごく辛かったのと同じで、現代の子供たちも他の人の視線を想定して、もしくはネットに文章を書くんだったらこういうのを書くとみんなに見てもらえるだろうなっていうのを書かなきゃいけない、自分の本当の気持ちを書いたら見てもらえなさそうならそれは書かないし言わないっていう感じになってしまうと、なんて自己不全感を抱えて鬱屈とした感じになってしまうっていうのが一つには苦しいですし、じゃあ人に読んでもらえたり見てもらえたり認めてもらえたら一見すると気持ちいいんですけど、でもその気持ちよさっていうのは麻薬と一緒でちょっと味わうと気持ちいいんですがすぐ効果が切れてしまって、
はい、
効果が切れてしまうともう一回その麻薬を注入することで同じ気持ちよさを味わいたくなっちゃいますけど、繰り返せば繰り返すほど認めてもらえても前ほどは気持ちよくなくなってしまって、ですから病的に認めてもらうことや承認を求める人っていうのは相手からの承認を求める度合いをどんどんエスカレートさせていってしまうので、すると相手に電話をする頻度やメールをする頻度がどんどん高まっていって、相手に対してはそれはすっごい負担なんですよ。そういうふうにしてしまうことで関係をこじらせてしまったりすることすら起こり得るものでして、まあなかなか危険なものなんですよね。
現代社会はそのインターネットやその SNS が発達して、まあそれを使うためのパソコンやスマホなどが誰しも持つことができる時代になってますよね。
そうですね。
つまりその認めてほしいっていう欲望を誰しもこの簡単に叶えられるようになったと思うんですが、
はい、
そういった中で、まあそういった社会の中で私たちどうしたらいいんでしょうか。
人とつながろうとするとか病理的に承認してもらおうとするとか、そういうのもちょっと断食してみると、半断食してみるといいんですよ。ある日はスマートフォンを持たずにピクニックに出かけてみるとか、夜は寝る前は気持ちを安らかにしていって副交感神経がうまく働いていって、で自然に眠りに落ちていくっていう生体のリズムを働かせてあげたいっていう意味では、例えば夜8時以降眠る3時間前ぐらいになったら携帯電話を見たり承認欲求をかきたてるようなことはしないようにして心を休ませてあげるとか、そういった具合にネット断食をするような時間帯をところどころに自覚的に持つようにしてみるとか、そういったことをするといわば空腹時をちゃんと設けてみるっていうことをしてみると多少はいいかもしれないと思いますね。
その認めてほしいっていう欲求を丸々捨て去るのはやっぱ難しいんですか。
それは非常に難しいと思いますね。というのは人間の数ある煩悩の中でもこの慢という自分の自我を安定させたくてたまらない、そのために、承認を取り付けたい、自分の認められている感を得たいというのは、まあ、人間を人間たらしめている、動物と区別して人間たらしめている欲望であるようなところもありますので、それを抑制したり うん、見つめることによって柔らかくしたり穏やかにしたりすることは十分可能なのですが、これを完全に消すとなるとお釈迦様ブッダの境地にでも至らない限り無理かと思われ、私も日々、うん、この不安の気持ちが出てくるのを自分の心の中で確認しながら、確認しつつそれにとらわれないように努めている次第ですね。ですから出なくさせるっていうよりは出たことに気づいてそれにとらわれないようにするっていうアプローチが現実的だと思います。
なるほど。と言いますと、まあ、先ほど座禅瞑想のお話の中でありました自分の心をその客観的に見つめるっていうことが、その認めてほしいっていう欲求をこうある程度抑えるためにも有効なんですね。
はい。で、皮肉なことにそれをするためには現行犯でそれがで、そういった感情が出てきているのを見つめないとできないことですから、そう考えてみれば一見嫌な感情に見えるものもそれが出てきてくれないと練習ができないので、出てきてくれるのはある意味いいことなんですよ。出てきてくれるがゆえにそれを見つめて、あ、こういう感情を持つとこんな風に苦しくなるんだなと、じーっと客観視していてやるとだんだんそういったものにとらわれにくくなりますのでね、うん、
ただやっぱりでも自慢したいとかやっぱり認めてほしい、なかなかその、
はい、
自分の弱い心が出てしまう部分もあると思うんですが、
そうですね、と時もあるでしょうね、
うん、
で自慢してしまったらしてしまったで、なんでしょうね、後味の悪い感じが体の中に生じているはずなんですけど、そういうのをちゃんと見つめないで、普段自分の体を見つめないで生きているので多くの人は気づいてないからなんですけど、でも気づいてしまえばそれもまた学びになるんですよ。なぜなら自慢しようしたいって思って、あ、でもやめとこうかなって思ったけどやっぱりしたいって思って、いや、先月フランスに行ってきてね、あっちではなんとかだったよ、日本と違ってなんとかだよみたいなことを言いたがる、つい行ったとする。行ってしまった後に自分気持ちいいつもりって脳が錯覚してるんですけど、実際体を調べてみてほしいんですよ。そういうことをした後に胸やお腹が安らいでるかどうか調べてみていただくと、ざわついていて、さらにそれをよく味わってみていただくとすごく落ち着きのない後味の悪い感じが絶対に残ってるんですよ。でそれをじーっと味わってみてください。すると、あ、そうか、自慢したので結果としてこういう感触を実は体に残していて、脳はそれを気持ちいいって錯覚して妄想してるけど現実を知らないだけなんだな脳が、ってことで脳に現実を分からせてあげると、まさに自慢してしまったそのことを通じて自慢することのもたらす害悪っていうのがよく理解できるので、ですから、制御しようとして制御できなかったら、その制御できなかった時の体の加減を調べれば、それも学びになるから、
それさえも味わってしまう。
そうそう、ですから何が起きても味わえばいいっていうのが仏教のスタンスというか私のスタンス
です。なるほど、
はい、
そうですか。その客観的に見てみる、味わってみるっていうのは、この認めてほしいっていう欲求以外でもなんかこう効果的でしょうね。
そうですね、緊張してしまうっていう時はその緊張感を味わっていれば和らぎますし、私の場合であれば講演会をしている最中のとかに時々一瞬何を話したらいいか分からなくなるというか、一瞬パッと真っ白になってしまうような時や、話の流れが中断してしまって困ったなっていうような時に、自然な感情としては次に一体何を喋ろうとか、さっき何を喋りたかったんだっけって焦った気持ちが湧いてくるんですよ。そのまま焦りに身を任せて考えてもいい結論は絶対に出ないんですけど、そういった時私はと30秒ぐらい話を中断して、
はい、
その時の焦ったドキドキした体の感触をしばらく味わうんですよ。 でちょっとの間それを味わっていたら意識の明晰さが返ってきて体のドキドキがスーッと収まっていって、でそうすれば別に焦って考えなくても体が落ち着いてくれさえすれば意識が明晰になるので、自然にパッと何を話すべきか、うん、自分で探さなくても勝手に出てきますからね、っていうような具合に自分の中で乱れが生じたら常に自分の体を味わって、その時の心の焦りなら焦りを味わって、と渇望感なら渇望感を味わって、不安だったら不安を味わって、寂しいか不安だったらもうどうもならないような気がしてくるかもしれないですけど、でもその時は不安をとその時の嫌な感触を味わっていてやると去っていきますから、そう考えてみれば何が起きてもこの、うん、見つめるっていう視線さえ鍛えられていたらと、何が来てもある意味安心、不安が来てすら安心って言えるところもあるので、だから私は仏教を日々使い続けて生きているんですよね。
欲望だけでなくいろいろなものに、それこそスポーツや講演会やさまざまなものに応用できるんですね。
そうだと思いますね。
小池さん、今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。